山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学教育学域教育実践創生講座教職大学院教授、神山久美先生にお話を伺います。神山先生、こんにちは。神山先生、
山梨大学教職大学院の神山です。本日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。まず神山先生は教職大学院の先生でいらっしゃるということなんですが、教職大学院がどういったところか、まずご紹介いただけますか。
はい、山梨大学は県内唯一の国立大学で、教育学部は学校教員を養成しています。
はい、
教職大学院は学部を卒業して教員免許を持っている人や、学校の先生方がさらに専門性を高めるために入学する専門職の大学院となります。
なるほど。ということはもうすでに現場に立っていらっしゃる先生方もお勉強なさる、
そうですね、
ということですね。
学部の卒業学生と現職の先生両方が入ってくるということになります。
そうですか。
はい、
この山梨大学の教職大学院、入学するにはどうしたらいいんでしょうか。
小学校、中学校、高校、どれかの教員免許を持っていれば、誰でも山梨大学教職大学院の入学試験を受験することができます。
はい、
山梨大学教職大学院は2010年に設置され、2019年に改組されたばかりです。改組後は定員が12名から38名と大幅に増え、コースやカリキュラムが大きく変わりました。
うん、
大学教員の人数も増えて、学生38名に対してなんと大学教員が33名も配置されています。そうなんです。ですから学生は本当にきめ細やかな指導を受けることができます。
これは他の大学だとなかなか聞かない人数ですよね。
そうですね、本学特徴だと思います。
では教職大学院、具体的にどういったことが学べるんでしょうか。
教職大学院のコースは、学校経営や学級経営、学校の諸問題を解決するための力をつける教育実践開発コースと、小学校、中学校、高等学校の各教科において授業の力をつける教科領域実践開発コースに分かれています。
うん、
また教育委員会から推薦されたベテランの現職の先生を対象とした管理職としての力をつける学校マネジメント分野という特別なコースもあります。
もう完全にはっきり分かれてるわけですね。
そうですね、好きなところで、管理職以外の、コース以外は好きなところを選べます。は
い、なるほど。経営を学びたいか、
はい、
それか授業の力をもっともっとつけたいかというね。
そうですね、
はい、明確に分かれているコース選びができるわけですね。この山梨大学教職大学院ですが、特徴というとどういったところでしょうか。
大きな特徴が2つあります。1つ目の特徴は、学部を卒業して教員免許を取得したばかりの学部卒業学生と、学校の現職教員の先生方が大学院で一緒に学ぶことです。学部卒業学生は現職の先生方と広く交流でき、学校現場の実態について本当にきめ細かやかに学ぶことができます。現職の先生方は最新の教育学や学校が抱えるさまざまな問題解決について大学教員に専門的に学ぶことができます。
はい、
先生方が学校現場で感じている問題、自分ではなかなか気づけない問題があると思うんですが、院生の、先生同士やまた学部卒業学生と共に気づいて共有して、みんなで解決に向けて考えることができます。
なるほど。教育現場って私の、ね、勝手な想像なんですけど、
はいはい、
本当に難しいこととか想像しえないことが起こったりして、で先生方、ね、負担もすごく大きかったりしますよね。
そうですね、そしてまた2つ目の特徴となるのですが、教職大学院は学校現場での実習に力を入れています。
はい、
5月から11月ぐらいまで週1回年間200時間も、小学校、中学校、高校に行って実習を行います。
200時間はすごいですね。
200時間ですね。学校の学部で教員免許を取った方は、教育実習が3週間で本当に無我夢中で過ぎてしまったという方も多いと思います。 教職大学院の実習は週1回なので、大学教員と現場教員の両方で指導し、実習の体験を自分で時間をかけて分析して、次週の実習へ反映することができます。それを約半年間行いますので、学校現場に関われ、学校現場のさまざまな問題に対処できる力がついていくというわけです。
なるほど。
また学部を卒業しても教員採用試験に合格して採用されれば教員になれるのですが、いきなりクラス担任などとなって初年度からさまざまな問題に直面して、その責任を背負って大変なご苦労を抱える先生方が多くいらっしゃいます。教職大学院のこのような長期間の実習を経ると、学校現場で起きた問題に冷静に対処でき、解決に向けて前進することができるようになっていきます。
半年間学校現場に関われるっていうのは、もう、はい、ほぼほぼその、担任の先生とかと、
ね、
副担任の先生みたいな立ち位置で、
ね、子どもたちと本当に仲良くなって、後ろで見ていてもとても楽しいです。
そういうことから、一つ一つ、これが経験となって強みになりますよね。はい、
そうですね。
その他の点っていかがですか？
他にも山梨大学教職大学院には、生徒指導や教育相談、学校安全、インクルーシブ教育とか道徳教育、ICT 活用など、昨今の教育問題に関する内容を学ぶことができます。
はい、
大学院の修了後は、教職修士という修士の学位が取れ、教員の専修免許状が取得できますので、教員としてのキャリアを考えたときにメリットが大きいです。また教員採用試験に合格していない人でも、教員採用試験対策や大学推薦制度がありまして、教員採用試験に合格した人は山梨県をはじめほとんどの都道府県で教職大学院の修了時まで採用を待ってもらえます。
そうなんですね。
またやっぱり経済的負担が大変だというような声もあるんですが、経済的負担を軽くするために就学支援制度が活用できます。他にも中学や高校の教員免許を持っている人で、例えば新たに小学校の教員免許を取得したいという人がいるんですが、そういう人は長期履修制度を用いると2年分の学費で3年間で小学校の教員免許が取得できるということになっています。
本当にきめ細やかな、もういろいろなサポートがありますね。
そうですね。はい。
では神山先生、最後になるんですが、山梨大学教職大学院、この受験を考えていらっしゃる方に先生からのメッセージをお願いします。
はい。山梨大学教職大学院に興味を持たれた方はウェブサイトに詳しい情報がありますので、ぜひご覧になってください。動画配信も行っており、在学生からのメッセージや授業紹介などもあります。将来学校教員になりたい人、教員の方でさらに深く学びたいと思っていらっしゃる方は、地元の山梨大学に教職大学院があります。多くの方の入学を心よりお待ちしています。
はい、神山久美先生、今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もお楽しみに。